鍋もつの関谷なんですけど、
ズーミンなんですけれども。
今回ちょっとですね、非常に分かりにくい回になってしまってですね、
はい。
ちょっと、よかったら概要欄に
うん。
今回読むお便りの文章を貼っておりますので、それを、一応目を通していただいてから今から流れる本編をちょっと聞いていただけると
はい。
嬉しいなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ本編どうぞ。
鍋
鍋
もも
つ。
つ。栗原です。
よろしくお願いします。
お願いします。
栗原さん、
はい、
久しぶりですね。
お久しぶりです。何ですか？
いや、なんか建築士じゃ、ごめんなさい、設計士ってどっちかって言ったら僕なんですけど、あ、私なんですけど。
そうですね、
なんか逆だったなと思って今。本来逆の方がいいですよね。ウケツさん別に間取りが好きなだけで、ま、間取り好きっていうのも言ってないけど、そう、専門の人がどっちかっていうと、本来なこの今ウケツをやってる中の人の、ね、なんかそんな気がするんですけど。
それはそうだと思います。
今日の鍋もつなんか変
変じゃないです。
いや、ちょっとズーミンさんの栗原さんの解像度が低すぎて。
ちょっとね、先ちょっとだけ動画見ただけなんで。
そう、無理やり見せたんですけど僕がね。まあまあ、どっちかっていうとね、今終わった人の方でバズってるみたいなんで。ちょっとやってみようかなと思ったんですけど。はい、関谷です。
ズーミンです。
お願いします。
お願いします。
ちょっと今日はお便りが、
はい、
いや、なんか久しぶりにこの方からお便り来たなっていう方から、まあ、お便り来てるんで、うん、ちょっとそのお便りを中心にお話できたらなと思ってるんですけど、
はい、
はい、じゃあズミンさん、
ご紹介させていただきます。
お願いします。
モツネームズミンさんからいただきました。ありがとうございます。
もう一回いいですか？モツネーム、
あ、モツネームズミンさんからいただきました。
この差し出し人なんか変。
すいません、もうやめます。
はい。
あ、ズーミンさんからお便りが来たんですね。
お便り届きました。
ご本人から
、うん、お便り送ろうかなと思いまして。
あ、もう読みましょうよ、じゃあ。
はい、関谷さん、ズーミンさん、こんにちは。
こんにちは。
ズーミンと申します。
はい、
いつもお世話になってます。
そうね、
最近私は自分の中の嫌な部分、感情と向き合うためにどうすればいいのかわからない状態になっています。
ほう。
まあ、向き合うというか、少しあった部分がこう周りの環境で広がって中からこう流れ出てきたみたいな感じに思ってまして。
ああ、その嫌な部分っていう意味ですかね、これ多分書いてあるの。
はい、そうですね。
嫌な部分が周りに広がって流れているっていう話ね。はいはいはいはい。
はい、でその、まあ、原因となる一つっていうのが今の職場、
うん、
まあ、元いた職場から店舗移動を去年の4月にしたんですけれども、
はいはいはい、言ってましたね。
でその移動したことによって通勤時間自体は減ったんですけれども、うん、電車に乗るときに地下鉄だけの乗り換えで、
うん、
私は電車に乗るとき外の風景を見るのが好きっていうのもあって、
はいはいはい、
なかなかちょっと苦しいものがありつつ、
うん、
プラス館自体もこう古いところになってしまったので、
はいはいはい、築年数がね。
そうなんですよね。そこでちょっとこうストレスがトントンと積み重なりまして、
はいはい、
プラス働いていたメンバーがガラッと一新したので、
うんうん、
それまでは自分よりも経験豊富な方、
うん、
ま、年齢的にも上の方ばっかりにもいたんですけれども、
はいはいはい、
今は 自分が一番年長者で、
は
あ
は
あ、で、あの年下の社員の人が何人かいるっていう方をこう教育する立場になったんですね、
はいはいはいはい、
そういう立場になったっていうこともあって、うんうん、ちょっとまたそれもドンと重なりまして、
はいはいはいはい、
でまあそういうのが積み重なることでこうなんか自分の中でもこうバランスが取りづらくなって、うん、なんか周りにいる人たちに対して冷たい態度をこうなんというか急にポロッとこう取ってしまったりとか、
はいはいはい、
ふとした瞬間に口調言葉尻とかがきつくなってしまったり、
はいはいはいはい、
まあ、物に当たるというか、
うん、
こうシュッと嫌な感じでこう物を取ったり、なんかこう行動がちょっとこう自分がされたら嫌だなっていう感じの行動を取ってしまったみたいなことが増えてるように感じるんですね。
はいはいはいはい、まあストレスでね。
で、まあ、良くないなと思いながらも、うん、こう苛立つ感情を抑え込むことにも結構必死なんで、
うん、
なんかそこがどんどんどんどん出てきちゃってるっていう風に思ってまして、
はいはいはいはい、
ただそんなんは言ってるけど、だからといってまた自分の希望で店舗を移動することとかもできず、
まあそらね、
まあ、今いる環境の中で、
うん
うん、そう自分の気持ちを変えていくしか解決手段っていうのはないのかなと思い、
うんうんうん、
でそうなった時に自分の中のその悪い感情部分っていうのを減らすとか、周りに悪いというか周りにこの影響を与えないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのに悩んでまして、例えばあの休みの日に外に出かけるとかあると思うんですけど、うん、最近はちょっと外に出るのもめんどくさいというか、
え、
家の中にいてゆっくりしときたいみたいな気持ちがあって、
いや珍しいなと思って、アクティブなイメージがあるんだね、ずっ
といやなんかどこに行っても人が多い、まあ、それは東京だからっていうのはあるんやけど、自分がこうフラッと遊びに行きたい場所に休みの日に行ってもどこに行っても混雑してて、
うん、
それがまたストレスに感じるから、うんうんうんうん、だったらまだ家の中とか、まあ、近所のスーパーまでしか行かないみたいな感じになってるっていう感じでして、
うんうんうん、
でなんか今住んでる町はその前自分が住んでた町と比べるとかなりこう繁華街ではあるんですけど、
うん、
前住んでた町ではその近所の居酒屋さんに一人で遊びに行ったりとか、
うん、
なんかそこで会った人にこうバーっと喋ったり、なんかそんな仲良くないけどその場で出会ったおじさんたちに自分の話を適当にするみたいなとかがあったんですけど、まあそういう場がなくなったとか、あとなんかちょうどいいゆったり過ごせる場所とかがあんまり見つけられなくて、だからなんかそういう部分でのストレス発散っていうのがなんかできてないかなと、はい、で今はあのパーミンという人と住んでるんですけど、
はいはいはい、
なんかその日々抱えてるモヤモヤを毎日話すのもなんかあまり良くないかなと思って、
うん、
であまり、まあ、話せてないところもあったから、そこもなんかこう抱えてるものがあるのかなとか、
うん
なんかちょうどなんだろうなこう近すぎるというか、あちょっとどうでもいい人みたいなのが、
うん、
その近くにいて、
うん、
その人にババッと投げかけることとかができるとかも自分には必要なのかなとか、などなど考えながらよくわからんってなってる感じで、はい、そんな感じですね。
はい、ということでゼミさんお便りありがとうございました本当に
ありがとうございました。
すごいあの口語的なねお便りをいただいた文章というよりは、まあ、語るようなね、
はい、
説に迫るような心に迫るようなこうお便りをいただいたかなと思うんですけど、皆さんどうですかね、あのこのお便り、うん、あのちょっと僕で まあ、処理できないかなと思って。そうです、そんなことない、もちろんこうリスナーの方々にも聞いていただいて、まあ、ちょっと僕らで今から喋りますけども、
そうですね、
まあ、多分こう皆さんも通ってる道な気もすんのよ、
う
ん、俺は。
おーおー、そうですね、
まあ、ずみさんは一応こう販売のねお仕事をされてて、今こう、まあ、上の立場になって、
はい、
なんだろうな、まあ、管理職みたいな感じですよね、いわゆる。
そうですね、
立場的にはね、やってることはいろいろあるかもしれないですけど、まあ、いわゆる管理職みたいな、それは僕らの年齢的にはそういうことを差し掛かってるわけで、
うんうんうん、
多分僕らより経験豊富な方々がリスナーの方には特にたくさんいらっしゃるんじゃないかな。なぜならなべもとはなぜか知らないですけど、あの年齢上の方が聞いてるんですよね、僕らより。不思議なことに、ね、
不思議なことに先輩方が
そうそう、アナリティクスで全部わかってるんですけどもそうだから今ペラペラ喋りますけども、ぜひ先輩方、はい、ないし、はい、まあ、そういう経験がすでにあるとかね、先輩に限らず同じような悩みを抱えてる方とかにもちょっとお便りないし、ツイッターなり、まあ、ズミさん DM とかもう解放してたような気がするんでDM でもいいですし、飲みに行くとかでもいいんですけど、とりあえずズーミン の話を聞くないし、共感の声をたくさん集めたいって俺はちょっと切に思ってる、はい、ちょっとこのお便りを取り上げたっていうか、ちょ、これちょっとまず僕がなんでわざわざこんな話してるかって話していいですか、ちょっと。
お願いします。
まあ、これよく言ってるんですけど、ズーミンさんの、
はい、
なんだろうな、ネタメモみたいな、ネタ帳みたいなのは僕に共有されてるんですよね。
はい、そうですね、
そうそう、だからズーメモっていうのがあって、でそこにズーメモに書き込むと、うんうん、なんかこう僕 の iPhone とかからも見れるようになってるんですよ、
はい、
僕の台本は一切共有してないんですけど、ズーミンさんのズーミンさんのネタ帳だけ共有されてるっていう、なんかすごい一方的な関係を築いてるんですけどで、なんかその中で急に今までにないような感じのなんかテーマがポンって出てきて、それがその自分の中の嫌な部分、嫌な感情と向き合うにはどうすればいいのかっていうのを急になんかメモでポンって書かれたんですよあ、これやばいやつかもって思って、ちょっとズーミンこれをテーマにしようぜって言って、いや、なんかそのやばいっていうのは内容がやばいとかじゃなくて、そのズーミンしんどいんかもなと思ったんですよ、僕。もう普段こんなメモないからこれはまずいと。
なるほどね。
そう、これはね、最初はその一文しかなかったんですよ。
はい。
これ皆さんに向けて言ってますけど、これはその一文しかなかったんですよ。だけ、はい、自分の中の嫌な部分、嫌な感情と向き合うにはどうすればいいのかってだけ、うんうん、なんか宮崎駿のね、君たちはどう生きるかぐらいの、とんでもないなんかお題出てきて。これは2時間の映画になるなと思って。っていうか、多分俺じゃあ処理しきれへんなと思って。
壮大なことにはならない。
ポッドキャストのいいところは、こういう感情をこうシェアしたりね。
うんうんうん、
して、まあ、みんなで考えようみたいな側面もあるわけじゃないですか、
うん、
これがポッドキャストの一番っていうか、
うん、
まあ、一つ のいい側面だと思うので、
うんうんうん、
これは、まあ、みんなで考えようって思ったって感じなんですけど
よろしくお願い
します。だからこれをテーマにしようっていうふうに LINE で言ったんですよ、
うんうん、
で分かったみたいな感じで、だからもうさっき今ズーミンが読み上げたのがもうちょっと文章になって、うん、
はい、
ドワーって書いてあって、ああよかったテーマにしてと思ってはいって思ってます、はい、今僕は。
ありがとうございます
まあ、後半ねズミさんが、まあ、なんとなくこう解決策というか、何が今その自分になんか足りてないのかなみたいな感じでのニュアンスで言ってたのが、その、
はい、
以前言ってたこう居酒屋で、
うんうん、
知らないおじさんとかに喋ってたみたいな、
うんうん、
まあ、おじさんに限らずやと思うけど、いろんなね、はい、知らない方とか、まあ、ちょっと近すぎない、うんっていうか、全然、うんうん、どうでもいいって言ってましたっけ、
まあそうですね、友達
俺みたいな、ね、そのズーミンにとっての俺みたいな、
違う違う、
どうでもいい人に
違う違う
こんな感じで喋る、いやだってこんなメモ
ここだってその居酒屋とかの人にはそこまでしっかりとは、
あ、そこまでは言ってないんや、
うん、軽く言ってはははははみたいな、
はいはいはい、うん、でもそれが、まあ、ある種のストレスの発散になってたみたいな、
そうですね、
ことを言ってたし、まあ、僕はそのどうでもいい人っていうのがめっちゃポイントかなと思ったんですよ。
うんうん、それはそうですね。
なんか人間のまあ距離感って多分めっちゃグラデーションいっぱいあると思ってて、
うん、
まあ、今ズーミンすごい分かりやすいからパーミンちょっと出しますけど、引き合いに、
はい、
まあ、パーミンはやっぱり一緒に寝食を共にしてるわけじゃないですか、
うんうん、そうです
ね、ご飯一緒に食べたりとか、
うん、
同じ家の屋根の下に住んでて、
うんうん、
って人もいれば、まあ今日出てきてるその仕事先の人っていう、
うん、
まあ、仕事っていうものでつながってる関係の人もいたり、
うんうんうん、
でそれとは全然全く違うどうでもいい人たち、
うんうん、
その居酒屋でたまたま出会った人たちとお話しするみたいな、うん、っていう風になんかこう距離感ってめっちゃたくさんあると思うけど、なんかそれがこうズーミンの住む場所とかお仕事が変わったことによって、なんかそういうのが、まあ、そのどうでもいい人たちと出会うことがちょっと少なくなったってことが、
そうやね、
まあ、なんかそこをズーミン言ってたのがもうなんか一つ解決策なのの一つなのかなとかちょっと思ったりして、
うん、
まあ、なんかもう最近あんまこういうこと言わなくなったけど、まあ、いわゆるサードプレイスみたいな、
うんうんうんうん、
そういう場所が今住んでる町にないみたいな話ね。近所にないか、
うん、でもまあそうやね、近所にないな。
遠くに行ったらあるもんなんですかそれは。
それこそ前住んでたところとかまで行くと、あ、でも今ちょっとお店は閉じられてるんで、
はいはいはいはい、
今すぐってなったらないですね。
ああ、そうなんよね、
うん、
なんかまずそういうの見つけるとか、うん、そもそも皆さんはあるんですかねっていうのはあるよ、あるよね。
うんうんうん、なんていうかな、そのポッドキャスト上で、サードプレイスを感じるっていうことももちろんあるけれども、
うん、
そうじゃなくって、なんか自分のなんていうかな、その喫茶店とか図書館とかそういう場所、自分の癒しになるような場所っていうのが他にどういうところがあるんかなとか、
あー、そういうののなんかヒントがもらえたらみたいなことね。
そうですね。
ああ、確かにね。
うん。
そんなん言われたら俺なんかあるかな。僕なんかこの辺の感覚ちょっと多分皆さんとずれてて、こんなストレス感じて生きてないんですよね。
おお。
多分。いや、わかんない。その辺に無自覚なのかもしれないですけど、
うんうん、
ストレス発散したくてなんかやってるってあんまりないんですよね、僕。あんまりっていうかないんじゃないかな。こんな考えても出てこないもんな。
日々そんなに高低差がないというか、落ち着いた状態でいられるって感じ。でもない。
いや、まあ、怒ったりがほとんどないかも。
あ、
イライラするとか怒るってすごいエネルギーが必要
な
ことだと僕は思っていて、
うんうん、そうですね、はい、
なんかそこのエネルギーにまで達しないのかもな。
あ、
で、なんかそこに達する前に、もしなんかそういう仕事上のなんかが起こった場合は、
うん、
なんかそれをどうやったら解決するかって方にエネルギーがいっちゃうかな、
うんうんうんうん、
とか思っちゃうんで、
そもそもの考え方じゃないけど、なんかそこを変えていった方が楽になるとか。
あ、いや、でね、このズーミンからのお便りを僕は読んですごい思ったところは、まあ、さっき似たようなこと言ってたんであれなんですけど、環境を変えずに自分の悪い感情部分を減らす、周りに影響を与えないようにするにはどうすべきかってところがすごい引っかかってて、
うんうん、
なんか別にズーミンは変わる必要ないような気もするんですよね、僕。
うん、
なんでかっていうと、ズーミンの、今ストレスがかかっている部分って、自分の悪い感情を減らそうとすることに無理があるんじゃないかなと思ったんですよ。要はそこにストレスが発生してくるわけですよ。むしろ職場の環境を変える方がズーミンにとってはいいし、職場の人たちにとってはプラスになるんじゃないかなって思ったんですよ。なんか周りに影響を与えないとかって、うんうん、なんてすごい気使ってるように僕には文章的には見えてたんで、で、
うん、
ズーミンの今の話聞いてもすごい思ったんですよ。
は
ー、そう、だから自分を抑え込んでることがズーミンのイラ立つ感情をより逆なでしているっていう理解、
はい、
俺は、
はい、あ、
でそれはまあなんかちょっと俺がズーミンのことをよく知ってるというか、
うん、
まあ、言うてもね、
うん、
あの僕らってどうでもいい関係ですけどポッドキャストまあ4年近くやってるわけじゃないですか、前の番組
と
か。
そんなことないですよ、はい、
だからなんとなくこうズーミンのこうなんだろうな、考え方の特徴とか、
うんうんうん、
こういう時どう振る舞うんだろうなみたいな想像もするわけじゃないですか、
はい、
職場でね。僕は職場のズーミンは全く知らないんですが、
はい、そうですね
そう、でもなんかズーミンってすごいこう気の使える方じゃないですか。でも例えば僕とね、このポッドキャスト関係の LINE とかしてる時も、それこそこうポッドキャストフリークスにね、
うん、
なんかフライヤー出すみたいなとかで まあ、こうちょっとやり取りしてたじゃないですか、
うんうん
う
ん、
こういうことをするのもありかと思
う
みたいな言い方するじゃないですか、
うんうん、
むちゃくちゃ気使ってんなって思うんですよ僕その文章とか言って、まあ、いちいちそんなズームに言わないですけど今こういうのを提示されてるからあえて言うんだが、そうめっちゃ気使って何々するのもありかと思うよ、
はいはい、
要はズーミーは本来はいやこれこうした方がいいと思うって言いたいはずなのにあの丸々する方ものもありかと思うよという、 こう可能性を提示してくるじゃないですか。
なるほど、はい、
私はこう思うじゃなくて、うん、こういう考え方もあると思うけどどうみたいな、そのすごいこうなんだろうな、ちょっと言い方あるかもしれないですけど遠回りに伝えてくる。
あ、そうですね。
でなんかそれが無意識のうちにストレスになってたり、実は職場でも出ちゃってるんじゃないかなと、
うん、出てると
そう結果的にそれが職場でのそのズーミンの、 あの苛立ちにつながってしまってれば、要は自分を抑圧することによって結果的に自分に負荷がかかってる、
そうですね、
っていうことなんじゃないかなとか、まあ、結果的にそれがその、はい、ここは僕の想像ですけど、なんかうまくズーミンが思ってることが相手に伝わってなくてコミュニケーションがうまくいかない時があるみたいなことの原因の一つになっちゃってるんじゃないかなと思ったっていう感じ、うんうんうん、
は
そう、だからむしろ環境を変えずに自分の悪い感情部分を減らすんじゃなくて、
うんうん、
むしろ自分今の自分本来思ってることを言うことによって結果的に環境が変わるんじゃないかなって俺は思った。
あ
ー、そう、ズーミンが抑え込まない方がいいかなって思いました。
はい、
そう、まあこれはちょっと俺がズーミンめっちゃ知ってるっていうところからなんかそう お便りの内容っていうよりはなんかそうな内容より内容から読み取ったその先の情報を俺は言ってしまってるからちょっと今リスナーの人たちにどれぐらい伝わってるかっていうのはちょっと怪しい部分ではあるが、
うんうんうん、
俺はそう思ったかな。
いやー、そうですね、その通りだと思います。
俺どうでもいい人なんやけど
どうでもいいわけでもない。
そうそうそう、ロボの人なんですけど、
いや
ロボの石ころなんですけどいや、んでちょっと思ったのは、
はい、
ズーミンってハンターハンター読んだことあります？あ、急に話飛ぶと思うんですけど。
ハンターハンターは読んだことないです。
あの、まあ、ハンターハンターってこういろんなこう章立てというか、
うんうん、
まあ、それこそワンピースで言ったら空島編とか、
はいはい、
イーストブルーとか、
うんうんうん、
まあ、何々あの今和の国編とかのいろいろあるんですけど、うん、まあ、そんな感じでハンターハンターもいくつかの編に分かれてて、
うん、
で幻影旅団編って呼ばれてるこうのがあるんですよ、
うんうんうん、
でその幻影旅団っていうのは複数人のこう窃盗団なのね、
うん、
その窃盗団と言いつつもあの物を盗むだけじゃなくてガンガン人殺したりとかめちゃめちゃ悪いやつなんやけど、
うんうん、
でそれの団長、幻影旅団やから団長なんやけどがクロロルシルフっていう、うんうん、まあ、クロロっていう、はい、呼ばれてる団長がいるのね、
うん、
で、まあ、と、まあ、主人公たちのこういろんなやり取りが一つのこう編になってる、
うん、
で幻影旅団編っていうのがあるんやけど、
うん、
でまあちょっといろいろはしょるけど幻影旅団の団長であるクロロが主人公たちに捕まって、うん、要は人質にされちゃうのね、
お
で、まあ、取引の道具にされちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、でも団長は俺は人質になる価値がないと、
うん、
幻影旅団ってまあ雲って言われてるんだけど、
うん、
みんな雲の入れ墨をしてるんだけど、うん、団長は、まあ、自分に人質の価値はないって言うんやけど、
うん、
もう旅団のみんなに、まあ、部下みたいなのもんだけど、
うん、
まあ、大事なのは雲という組織が大事だと、
うん、
だからもし俺が捕まったり死んだりしても雲は生かせって言うんですよ。
あ、いや
その組織は生かせっていうのね、
うんうんうん、
でそんな言いながらまあ捕まっちゃうんやけど、
うん、
でその時に旅団のみんなはどうなったかっていうと、やっぱり団長あっての久保幻影旅団だっていう派閥と、
うんうん、
いや団長は雲を生かせって言ってたんだから団長は助けに行かなくていいっていう派閥に分かれるんですよ、はいはい、
うんうんうん、
っていう、まあ、変がある、まあ、これちょっとこの後言うと、はい、あのネタバレになるんで言わないですけど、ぜひ読んでみてくださいって感じなんですけど、これ要はその旅団とあの主人公たちのバトルとかじゃなくて、
うんうんうん、
旅団の中でのすごいフォーカスが当たるんですよ。旅団の中でのその葛藤、
うんうんうん、
団長というボス、まあ、その雲の首を生かすのか、うん、まあ、雲の足って言ってるんですけどね、確か、
うんうん、
その雲の足が一本切れても雲は死なないみたいな話ね、
うんうんうんうん、
なのかそんな雲とか組織とかじゃなくてやっぱ団長は一人の人なんだから助けに行かないとっていう、
うん、
なんかその組織を生かすのかこう生かすのかっていうのですごい葛藤するっていうのがめっちゃ面白い話なんですけど、
うんうんうんうん、
これ多分ズーミンの話に僕は置き換えれると思っていて、まあ、ズーミンは環境を変えるとみんなに迷惑かかるって思ってるから自分を犠牲にしてる、
はい、
自分を抑え込んでるというか、
うんうん、
周りに影響を与えるの良くないなって思ってるから、その自分がこう言ったらとかこう言いたいとかっていうことをなんとなく抑えてるっていうような文章に見えたのね俺は、
うんうんうん、
なんか雰囲気悪くしたくないからまあいろんなあれがあると思うんやけど
うん、うん、
これどっちかっていうと俺は団長的な発想とも捉えれるかなと、
うん、
まあ、これちょっといろんな見方あると思うんやけど、
ほ
ー、要はクモっていう組織を生かすために、まあ、自分はあんまり意味がないと思っている、
うん、
組織のトップなのに、
うん、
団長やからね、
うんうんうん、
でも俺は別にいなくたってクモは成り立つんだって思ってる、はい、俺は別に関係ないって思ってるというか、うん、組織の方が大事だ、その思想が生きてればいいみたいな発想ね、
うんうん、
でも実はそれが結果的に組織を混乱させてるっていう話なんですよ、
うん、なるほど、
旅団の話ってね、
はい、
そうそうそう、俺だからすっげえ面白い話だと思ってんだけど、この現役旅団めっちゃ深いと思って、
お
それ きっとみんなが どっかのタイミングでなんかチームで何かを進めるとかってなった時に、
うん、
なんだろうな、問題に陥るような気がするんだよ。
は
あ、ズミは環境を変えずに自分の悪い感情を減らすっていう発想をしてたけど、
うん、
もしかしたら環境を変えて、まあ、自分の悪い感情を減らさずに、まあ、それをこう、まあ、言い方とかいろいろあるかもしれ
ん
けど、
うん、
どんどん表現することで実は環境が変わっていくって発想もあると思う、ね、
うーん、
なんかその辺はこういろんな考え方あるなと思ったんやけど、ぜひハンターハンターを読んでほしいなって俺は思った。
わかりました。
むちゃくちゃ俺は現役旅団編大好き、結末もいいし、まあ、また出てくんねんけど旅団はいろいろ、とかすごい思いましたね。
はい、ハンターハンターを読むということで、
ハンターハンターを読みましょうっていう。
わかりました。
僕なんかその仮にストレスが溜まっていて、
うん、
発散したい時に何やってるかなって思ったら、
うん、
僕ひたすら多分ゲームしてるんですよ。
ああ
の、まあ、よく言ってる風雷の試練、
はいはいはい、
多分僕が一番ここ近年で最もストレスがかかったのってコロナの緊急事態宣言が出てた時なんですよ。何もできないし、まあ、多分仕事なくなるなと思ったんですよ、あれで、
うんうんうんうん、
でまあもうほぼほぼ現実逃避みたいなので200時間風来の試練やってたんですよ。
すごい時間ですよね。
でなんかそれ何が良かったんかっていうと、風来の試練に没頭してたんで、もう将来のこととか考えんでよかったんですよ、うん、まあ、ただの現実逃避なんですけど、やってることは、うん、でもむちゃくちゃ楽やった。それはむちゃくちゃ頭使うから風来の死ね、
うーん、
なんかそういう没頭してることで俺は逃げてる気がするな、ストレスというか、まあ、ストレス発散なのか分かんないけど、
うんうんうん、没頭することがそもそもできないんですよね。なんか集中することが全然できなくて、現代人の悪さみたいなのが出てるんかもしれないですね。
SNS とかいじっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
映画とかアニメ見てても、
うん、
スマホいじっちゃうみたいな。
はい、そうですね。そういうのが
やっちゃってますね。
良くない。その辺。
いやもうだから風来の試練ですよ。風来の試練。風来の試練やってください。風来の試練。
風来
の試練やってください。風来の試練。
これはハンターハンター読みます。
いやー、風来の試練の方がいいと思うな。
そっちなんや。
いやもうほんまにむちゃくちゃ頭使うから、将棋みたいなもんやから。
あ、
ほんまに8時間とかぶっ続けられてたからな、あの時
すごいな。
で頭痛くなって寝て起きたらまた風来の試練する。
怖すぎる。よくないわ。
いやいや、ごめんごめん、あ、違う違う違う違う、そうじゃないの。1時間2時間とかやってほしいね、ま、
8時間、うん、はい、そんな感じですね。
まあちょっとなんとなく今の雰囲気で分かったかもしれないんですけど、ちょっと関谷さんやっぱりその多くの人の、抱くような感情とはちょっとずれた感覚の持ち主っていうのはちょっと本当に自分で言うことじゃないって分かってるんですけど、自覚してて、
いやいや、
そのズミンさんのこの経験が、まあ、世の中的にはこう皆さん経験されてるようなお話だったりね、まあ、実はこうやっぱりライフステージが変わったタイミングでこういうことが起こっているわけですよ、ズミンさんって。これちゃんと分析してというかちゃんと読み解く、ね、そのパーミンと引っ越したっていうことでも環境が変わっているし、お仕事 の場所自体も変わってみたいな、はいはい、こういろんなこう、ね、ライフステージ自体の変化、
はいはい、
ライフステージっていう意味ではその場所も変わったし、うんうん、役職も変わってるわけですよね。
そうですね。
でその周りのメンバーも変わったみたいな、 なんかすごいいろんな環境の変化によってこういうことが実は起こっているっていうところもあって、なんかそういうことって僕よりも、うん、あのリスナーさんの方がすごく共感性があるんじゃないか、なんかハンターハンター読んだらいいよとか、いや触れないやったらいいやんとじゃないアドバイスが欲しくて、その
いや
本当に申し訳ない、俺はもう本当にこういう時にあの不向きなんですよ僕。
いやいやいや不向きでは、
意味わからんアドバイスするからはってなるんですよね。もうい
や
なんかそうそう、でも本当にそう思ってね、ちょっとよかったら皆さんのご協力お願いしたいっていう回です今日は。
今日なんか苦しすぎる。
まあだからあのズミのなんか身近な方はぜひズミさんと飲みに行ってね、
うん、
あのどうでもいい人になってズミさんのお話聞いてほしいですし、
どうでもいいわけではないんです皆さん、はい、
はい、
居酒屋の皆さんもどうでもいいわけではないんですよね、距離感的にね、うん、
そう距離感的にね、そう俺ぐらいのどうでもいいやつなのが一番いいかなと思うんですけど、いやでもマジでどうでもいい人はいるよな、多分必要な人やと思うけど、
そうですね、
絶妙な距離感の、この名前もよく分かってないみたいな、だから本名知らんけどあだ名だけ知ってるみたいな人とかいるじゃないですか、
うん、いますね、
やっぱそういう人ってめっちゃ大事なんだなっていうのはすごい思いますね、
ありがたい存在ですね。
で僕多分どっかの回で言ったことあると思うんですけど、思春期に一番本読むねんって人間って、なんか俺これはどっかの本か、誰かの話で聞いたんですけど、
うんうん、
それってそういう自分のなんか行き場のない感情とか、なんか処理しきれないこのモヤモヤみたいなものをなんか理解したいとか、
うん、
解決したいみたいなことから本を読んだりすることが多いらしい、うんうん、でそういうのが、まあ、なんとなく落ち着いてくるみたいなのがあったりするから、
うん、
まあ、ズーミンはそれを演劇とかでなんか処理してるようなことを以前言ってたような気がするんで、
うんうんうん、
なんかもしかしたらそういうところも解決策の一つとしてはありえるのかもしれないなとかは思ったりしてました。
そうかもしれないですね。
急に真面目な話しちゃった。
今年入ってちょっとずつまた読み始めたけど、なんか自分の思ってることとかも言語化しづらくなってきてるから、本読むっていうのもありっていうか、なんか本読むのが良さそうな感じはしますね。
俺全然言語化できてると思うんだけどな。
うーん、
俺ズームものまま読んでくれてよかったんですけど今日なんかズーム急に口語で喋り出したんで、もう どうしようと思いながら聞いてましたけど、
もう文自分の書いた文読んでるとこれで本当に合ってんのかって思って、はい、なんか変な付け足しをしてしまう。いやいや
全然大丈夫でしたけどね。
ありがとうございます。
いやなんかそこにもズーミンのその抑圧的なところを感じるよね。俺はむちゃくちゃこの文章いいと思ったからさっき、あこれあの皆さんには分かっのもしかしたらカットされちゃってるかもしれないですけど、あのいやそのまま読んだらいいよって俺言ったんですけど、
うんうんうん、
お便りみたいに読んでっていう話をしてたんですけど、うん、なんかストレートにものを言いたくないっていう自分がいるような気がするのね、あズーミンの中にね。なんかこの文章って言って皆さんこの文章見てないからむちゃむちゃ分かりにくい話しちゃってると思うんですけど、まあ、ズーミンの許可が下りたら概要欄にちょっと貼っときます、
ね、あ大丈夫です全然。
この文章の中では全部言い切りなんですよほぼほぼ、
うんうんうんうん、
何々してしまう何々のように感じる、
そうやね、
こうこうこうした。でも多分ズーミンが口語で言ってる時っていうのはすごくニュアンスぼやかしてるんですよね。
ああそうねそれは、
うん、で俺はめっちゃそれが気になってて、ね、まあ、俺は分かってるからさ、
うんうんうん、
そうズーミンがそういうタイプのお話の仕方をする人って分かってるから、
うんうん、
ズーミンがどういうことを言おうとしてるっていうのは分かるから、あじゃあそれってこういうことかなって俺の中で翻訳してズーミンの言葉を受け入れてるけど、
うん、
そういうことを知らない人がこれズーミンの今の口語の話を聞いたのと、
うん、
この文章を読んだ時ってだいぶ印象違うと思う。
うーん、
そうなんかそこら辺のギャップがなんとなくこういろんなものの不和を生んでる気がするんですよ。
お
だからもうちょっとズーミンが思ってることをべって言った方がこのこと円滑に進むんじゃないかなって、うんうん、十数年ズーミンさんのお友達やらせてもらってる僕は思いましたよっていう。
そうかもしれません。
管理職難しいよね。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、あのどこまで今日皆さんに何かが伝わったのか全くわからないあのよかったら皆さん本当にあのズーミさんへのなんかアドバイスなり励ましなり共感なり活用 叱咤激励ねいただければなと思いますけれども、
お願いいたします。
はい、という感じで大丈夫ですかね、ズミさん。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ本日のタイムスクエアはこれにてお開きにしたいなと思います。
はい、
では皆様お手は拝借よーおっ。